もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
長く40年近く付き合ってた人の、その子供に私の貯金を分けてあげられるのか、なんて言っていいか。
あ、とりあえず、まずあなたおいくつ？
70歳です。
お子さんっていらっしゃいます？
まるっきり一人で、
あ、ご結婚とかされてないんです
ええ。
ね。はい。
ほいで、その付き合ってた人が40年近く付き合ってて、
はい。
ほいで亡くなっちゃったんですよ
あら
ね。
らら。
ほいで、私も余命宣告されたみたいな感じで、私が死んだら、そっちへ、他の兄弟はいるけど、じゃなくて、その彼のところへ、私ののはもうな付き合いも長いし、いろいろお世話になったから、みんなやるでとかっては、そんな話はしてたんですよね。
あ、それは付き合ってた方にお話をしてたの？それともあなたのご家族の方に話したの？
全然、だからね、本当に誰にも分かんないように付き合ってて、
はあ、なるほど。
ほいで、向こうの家族も、家族は分かってたかもしれないけれど、ほいで、うちの家族は全然知らないし、友達も知らないし、誰にもこの話しないもんで、相談する人がいなくて。
なるほど。で、あ、じゃあ彼が亡くなった時に、これ今からどれぐらい前ですか？
3年ぐらいに。
あ、3年前に彼は亡くなったわけです
ええ。
ね。はい。
ほいで、
で、3年前に亡くなった時、変な話ですけど、彼の財産はどうなさったの？
全然もう向こうの家族のことも知らないし、私も向こうの奥さんも子供のことも知らないんだよね。
ええ。
ほいで知らないし、向こうもちょうど付き合い出したのが、向こうの奥さんが浮気したとかそういう感じで、
はい。
ほいで子供まだ小さかったから、
は
小学生だったもんで、成人するまでは離婚しないとかって感じで、
い。はい。
そういう感じでいたもんで、ほいで付き合い出したけど、その彼の方は結構ただうちに出る時に仕事だって言って紙書いてくればいいような感じでやってて、そういう、
うまく何も知られないまま40年が過ぎましたということですね。はい。そこでなんですが、3年前に亡くなってるわけですね。で、まあ、あなたが欲しい欲しくないに関わらず、全く秘密にしてたっていうことは、あなたは彼からの財産分与みたいな
そ
も
ん
の
なも
は
のは全然、
全然もらってないわけですよね。
全然ないです。
わかりました。で、今、あなたが独り身になってしまい、ご親戚は終わりなんですよね。
妹がい
は
て、
い。お妹さんはいくつ？
3つ下、67。
67 歳。はい。妹さんも独身？
結婚して子供もいて、
お子さんはどれぐらいいらっしゃるの？
一番上は女の子で男が2人で、
はい。
ほいで姉ちゃんどうせ結婚しないからって言って、ほいでそう言って、だってお墓のことやなんかも私前からもう私の代でお墓は終わるもんで、ほいだもんでお墓も墓じまいっていうか永代供養の方へなんて言ったら、そしたら向こうでうちの子に見させればいいとかって言ったけど、だけどうちの子に見させるったって、今の若い子お墓なんてね、うちが財産があればあれだけど、せいぜい貯金ぐらいだし、ほいでお墓なんてもらったってね、ずっと見てくれるとは思わないもんで。
で、結局今あなたが付き合ってらっしゃる方は妻子のある方なんですよね。で、奥様がおいくつぐらいなのかな？
同じ年で、
70 歳。お子さんがいらっしゃるんでしょ？
息子も結婚してるか分かんないけど、娘は結婚したとか言って、
お二人？お子さんが。
だから向こうの話もほとんど聞いてないんだよね。
あ、ただ住所氏名は分かってんでしょ？
住所氏名は分かってて、
そうするとそこに、息子さんと娘さんがいらっしゃる。
お母さんと娘は嫁に行っちゃったから2人いて、ほいでその息子も結婚してるかどうかも分かんないんだよね。ほいだけど、長いことずっとその息子が小学校の頃からだから、長いことお父さんは遊んでたっていうか、遊んでたってあれだけど、
あなたと付き合っていたっていうことの、うん、はい、ほいでその、そのお子さんたちにあげたいと、
うん、少し
そうするとあなたが死ぬまでは自分のお金で生きなきゃいけないから、
うん、
他界する段階になって遺言かなんかでっていうことですよね。そうすると、
そうすると妹にもその私が付き合ってた人がいたなんてことも分かって、そんなところになんでお金行くのかなんてね、
もうその辺はちょっとね、うん、
本当だったら
何にも言わないで向こうに行くようにしたい相談、
うん
うん、どうだろうな。
やっぱ
今日はですね、弁護士の酒井誠先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
すいません、
先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
あ、すいません、なんか病気になって寝てたら、
うん、
そんなことばっか考えてて、うん、普通でいけばただね妹に行っちゃうじゃん。
まあそうだよ、うん、ですよね、相続人は妹さんですよね、うん、あの3年前に亡くなったっていうんですけど、その方が、うんうん、その時はその彼は何歳で亡くなったの？
72
と3年前だから5つぐらい上の方だったっ。
あ、そうだね。
なるほど。それでね、今のあなたのお気持ちはもうその彼が亡くなっちゃったから、
うん、
まあ長く40年もね、うん、いろいろ世話になったから、うん、そのお子さんってことだよね。
そうだね。
でお子さんはあの男の子女の子いるって言ったけど、今家に残ってる男の子っていうことですか？
男の子って言っても年だね。その男の子っていうか奥さんにも悪いことしたような気するし、
うん、
でそこへ行ったらなんかあれかやと思ったけど、やっぱしあれだね、そうに弁護士の人頼んであれしても誰々からとかってのがは分かると、私と付き合ってたってことが分かるわけ。
そこはね、向こうがどう思うかなっていうことは分からないじゃないですか、
うん、
もうなんか3年も経ってるし、
うん、
気づいてたかもしれないし、でなんで来るのって不快に思う人もいるかもしれないし、もう済んだことだし、あの亡くなった夫はいい付き合いしてたんだなと思ってくれるかもしれないし、
そう、
でそれはあのあなたが決められないから考えてもしょうがないと思いますよ、うん、
あ
もう一つ、誰が渡したかわからないけどあげるっていうのはこれは現実的には難しいよね。ちょっと話を整理するけどね、うんうん、あなたの希望はお話伺っていると、誰がくれたかわからないけれども
付き合ってる人がいて、
40年間面倒見世話になったから、
うん、
本人は行っちゃったから、その家族に自分の、
うん、
まあ自分が亡くなった後ってことでいいよね、
うん、
残った財産をあげたいと、
うん、
で第一できることならば誰から来たのかわからない形で、亡くなった彼の家族に渡したいと、これが希望ね。
だってそれが簡単にできるのか、私ももうなんか長くないみたいなもんで、
さっきなんか余命宣告されちゃったって
簡単に、あの面倒くさ、ね、
それは誰から来たかわからないってのはこれは正直難しいけれども、
うん、
遺言書を作って渡すということは可能です、
うん、
誰にというのをちゃんと特定しないといけないんだけれども、
うん、
遺贈というんですね、
うん、
あの遺言の遺残すっていう時代ね、
あ
それにあの贈与の贈、あの相続人じゃないから相続ではないんだけど、遺言書で、
うん、
その相続人じゃない人に送るということはできて、これは相続と同様に扱われるので、そういう遺言書を書くことはできます。それで遺留分という問題、つまり法定相続人は最低これだけもらえますよという遺留分制度はあるんだけれども、あなたの場合の法定相続人は妹さんだけ？
妹だけだから妹のところに全部行くわけじゃん、ね、
いやちょっと待って、それは法定相続の話でしょ、
うん、
今は遺留分といってちょっと難しいんだけど、
うん、
全部誰かにあげますと言っても全部はあげられないっていう制度があるんですよ、
うんうんうん、
法定相続につまり奥さんやお子さんからしてみたら、例えば旦那が死んだ時にね、夫が死んだ時に全部は第三者にあげますって言われちゃって、うん、全部そっち行っちゃったら ひどいよね、期待してるからね。
私もね、そう、全部
ちょっと最後まで聞いてくれる？
はい、
あなたの話じゃないから今はね、
うん、
で制度の話ね、
うん、
でそういう時は奥さんや子供、それから親もそうなんだけど、法定相続分の2分の1だったり、親の場合は3分の1なんだけど、遺留分っていうのがあるんです、
うんうん、
だけど兄弟の場合は遺留分はないの、
うん、
だから あなたが誰かに全部あげますと言ったら、
うん、
妹さんのとこには何も行かないで済むの、誰にどれだけって書かなきゃいけないから、そういう あの遺言書。
じゃあその誰にどれだけっていうのもあの妹も分かるわけだよね。
遺言書に書いてあるから分かる。
それもそれも
だけど一つね、あなたは亡くなった彼の家族と思ってるけど、遺言書にはそんなこと書かないから、
うん、
なんだろうって思うかもしれないけど、
うん、
それ以上の情報は遺言書には書く必要ない。
あ、うーん、
まあ、いろいろ想像されると思うけどね。
でその遺言書を作るのは、うん、どこ行ったの持って
た。一番確実なのは公証人役場っていうのがあるんだけど、
うん、公証
公っていう字に、うん、証明するの証、
役場、
それに人、公証人役場って、これ全国どこにでもあるから、うん、調べてもらえば一番近い公証人役場に行って公正証書遺言っていうのがあるんですよ。公のように公正正しい、証書はあのその証明の証に書くね。
そこ行ってこういう、
遺言書を作りたいって言えば、
理由を書けば、うん、これ難しい公正証書なんとかってのも、
こういう遺言書を書きたいって言えばいろいろ指導してくれますよ。もちろん費用かかりますけどね、
うんうん、
だけどそれが一番あの確実で争いがないです。
だから私は奥さんがあの私となんかそうに あれしてても、旅行やなんかあっても北海道と沖縄行ってないぐらいで、ほとんど行ったぐらいのね、そんなような生活私はさせてもらってたもんで、
うん、
だけど奥さんにしてみればなんかそんな人から、
それはね、そういう反応の方がむしろ想像できるよね。
向こうがどう考えるかっていうのが、
はい、
なんか話してるうちにやっぱりあんまりいい気持ちしないのかなっていうふうに思えてきて、
だからそこはね考えどころですよ。まあ、特にあの、あなたの今日のご相談はなかなか難しいと思うから、相手の気持ちとか考え出したら、
うん、
どこで割り切るか、
うん、
でそんなことを亡くなった彼の家族にこう亡くなった後にいろんなことを考えさせるぐらいだったら、
うん、
それはしない方がいいのかもしれないという気持ちもわかるし、今の話
多分これはあの我慢してっていうか墓場までもって、ただ野田でそういうことするのは私の自己満足で、うん、そうだよね、自己満足で、そんなんやったところでね、それより妹のとこ行った方が妹喜ぶでね、少しでも多い方が、
うん、妹さんも喜ぶし、向こうも別にもともと知らないんだから、
うん、
来なかったからって言ってがっかりするわけじゃないからね。
そんなにね、うん、あの貢いだりしてるなんてあれじゃないし、
うんうん、
とかってね、これなんでね、何しろその退院してきてお墓の整理の話とかで、この話ももう一つなんかあの気がかりで、できればそっと渡したいとか思ったけど、
うん、
それもなんか無理のような感じするね、
うん、そっと渡すっていうのはもうご本人いないから難しいですよ ね。それはそうだと思います。
本人いればもう本当にそっと渡して、うん、私の寿命も言わなんでね、うん、ただそっとその通帳に入れれたんだけどね。
まあなんか話全体聞いてると、なんかあなたがそうしたいと思ってやっても、あなたの思ったような結果にはならない可能性は高いからっていう思いますけど、まあ、あなたが考えて判断することだな、それは。
やっぱ墓場まで持ってった方がいいって感じ。
なんとなく私はそんな気がしますけどね。
そうだね、うん、私もねこういう話本当に人にも話したことない、友達もいないもんでね、うん、だけど話してるうちにそういうような感じで、うん、
だから40年ね、うん、お付き合いしてお世話になったし、感謝の気持ちがそんなねあるんだったら、
うん、
まあ、あなたがお元気なうちは毎日弔ってあげるというのが一番いいんじゃないかな。じゃあ私の方からは大体そんなところだけどもね、
はい、はい、あ、なんかだんだんと話してるとすっきりしてきた。
お分かりいただけましたか。
すいません、なんか変なことばっかり言って、
はい、あとご自身でゆっくりお考えいただいてよろしいですか。
なんか結構すっきりして、
うん、
ありがとうございました。
はい、それじゃあこれで失礼しますね。
はい、はい、どうもありがとうございました。
はい、失礼します。はい。